ご神君、一つ。明神は前から倒れぬうちの杖ぞ。あの人を杖とも柱とも頼んでいたのに、と嘆く人があります。人では頼りにならない。物も金も学識も本当の役には立たぬと悟っての神を杖につけば、人も物も金も学識もすべて一切が生きてくる。神が人間行動の原動力となるから心強い生活ができるのです。神が人間行動の原動力と。人間行動の原動力、神が人間行動の原動力、まあそこにはさまざまな、何と言いましょうかね、意味合い内容というものがあるとは思いますけれども、今日はその人間行動の原動力の一つにならねばならないものというのでしょうか、そういうものを教えていただいたように思うのですけれども、それはどういうことかというと、まあそうですね、ピノキオという、あれは童話というのでしょうか、がありますね。ピノキオのお話ですね。そのお人形さんが心を持つというのでしょうか、自我を持つというのでしょうか、で自分で動き出すわけですね。いわば人間というものはこのピノキオにも似たようなものではなかろうかと。なるほど、神様が作られた、それはちょうど、まあ人間がロボットを作るようなものでしょうかね、人間が人形を作るようなもの、そしてその人形に心というものが吹き込まれたというのか、そのピノキオがただの人形であったのが心を持ち自我を得て自分で動き出すようになった、そして自分のまあわがまま勝手というのでしょうか、好き勝手に動き出すわけですね。神様の心からは離れていってしまうわけです。そしてまあ自らの自我によって動き出す、行動をし始める、そういうものが人間なのではないでしょうかね。ちょうど人間を例えておられるような感じもいたしますね。そしてそこからが大切なのですけれども、そのまま人間が自我を得て、ピノキオが自我を得て、そのまま自分の好き勝手にまあ人生を過ごすというのでしょうか、動き回るというのでしょうか、ということであったのでは、それは底止まりになってしまいますけれども、そこから先ですね、またもう一歩、今度は自我を持った、自分わがまま勝手に生きようとしている、生きている人間がもう一度今度は神様の方に心を向けるようになる。昨日のお話の少し続きのような感じもいたしますが、その神様に心を向け、神様に喜んでもらおうという生き方になる。神様から命をもらい、神様から自我を授けてもらい、そしてわがまま勝手に生きていた人間が、再びその心がまあ育つというのでしょうかね。自分だけしか見ていなかった人間が神様の方に心を向けるようになる。まあ作り主である神様に心を向けるというのでしょうかね。そして 自分のために生きていた、その人生というものを神様のために生きよう、神様に喜んでもらおうということに、まあ意識が変わってくる。それまでは自分が喜ぶこと、自分を喜ばすことのための行動であったものが、神様を、神様に喜んでもらいたいということに、その規範というのでしょうか、何というのでしょうか、やっぱその行動の原動力と言われます、それが変わるわけですね。モチベーションというのでしょうかね。どう生きるべきか、何をすべきかというそのものが、そのモチベーションが、自分を喜ばせることのためだけに、自分だけが喜ぶということかもしれませんね。自分だけを喜ばせることのためというのがモチベーションであったものが、神様に喜んでもらいたいというモチベーションが変わってくるわけですね。行動の原動力、行動の規範というものが、自分だけを喜ばそうとする、それから神様に喜んでもらいたい、それこそ作り主である神様、親様である神様に喜んでもらいたい、どうすれば神様が喜んでくださるだろうかということが、行動の規範というのでしょうか、行動の原動力というのでしょうか、まあモチベーションというのでしょうか、いろいろな表現はあると思いますけれども、すべての私どもを突き動かす、あるいは考える、私どもの心の元になる、それが神様に喜んでもらいたい、どうあったら神様に喜んでいただくことができるだろうか、こんな人を責めるような心があったのでは神様は悲しまれるだろう、こんなことで腹を立てておったのでは神様が悲しまれるに違いない、これは神様に喜んでいただくためには、これはもう一回り大きくならなくちゃ、こんなことで人を責めるようなことがあったのでは、とても神様には喜んでもらえない、神様に喜んでもらうためには腹を立てるのはやめよう、そして人を責めることもやめよう、また人に意地悪をするようなこともやめよう、そうしなければとてもいじめるような心があって、神様が喜んでくださるはずはあるまい、ということに、そのすべての原動力、その元というのが、神様に喜んでもらうにはどうあったらよいだろうか、神様に喜んでもらいたいという、そこに行き着くということですね。これがまた信心の、まあ最終章とでも言うのでしょうか、信心の最後の段階というのでも言うのでしょうかね、そこになるのではないでしょうかね。教祖様はそれを、信心は親に孝行するも同じことぜと表現しておられますが、まさにそのことだと思いますね。親に孝行する、すなわち親に喜んでもらう、信心とは親に喜んでもらう、神様に喜んでもらう、そこに焦点を置いての、そこがいわゆる私どもの信心の原動力でもあり、日々日常生活の原動力でもある、そういう心が私どもに芽生えてくるときに、その私どもの心が自我から、その自ら求めて神様の操り人形となろうとするというのでしょうかね、自ら求めて 神様に喜んでもらう、そのことをさせていただこう、そのことのための私の在り方であろうというところに、また神様も一層喜んでくださる。そこに初めて神と人との本当の意味においての愛楽世界、本当の意味においての神様と人間との、まあ愛をかけようと教祖様は表現しておられますが、そういう世界が顕現されると神様が喜んでくださるのではないでしょうかね。本当の意味においての神様と人間氏子との心の通い合い、心を通い合わせることのために神様は人間に心を持たせられた。しかしその人間が心を持たせられて、ただただ自分のことだけに心を使うことになってしまった。その心がいよいよ育ち、神様の方に心を向ける心が生まれてくる。そして神様に喜んでもらうためには、と神様に喜んでもらうことに焦点が定まること、そこに初めて人間氏子と神様との心の通い合い、神様が求めておられた世界がそこに生まれてくるのではないでしょうかね。私どもが行動の原動力、それが神様に喜んでもらいたいという、そこにまあ落ち着くというのでしょうかね。そこに何というのでしょうか、定まるということが、やっぱり神様も一番喜んでくださるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。